ワインの味わいを楽しむ30の方法。その1、ワインは眺めるところから始まる。以前、私はワインという言葉を神々しく感じていました。お酒の中でも別格。触れてはいけない。近づいてはいけない。大げさに考え控えていました。ビールやカクテルも同じアルコール類ですが、とりわけワインは次元が異なると思っていました。そういうふうに考える人も多いのではないでしょうか。確かにワインは高いものは高いです。プレミアムワインになるとボトル1本でパソコンが買えるくらいの値段がするものもあります。自分にはそういう妄想が現実以上に膨らんでいました。そういうものばかりかと思っていたのです。私の場合、意外な展開を見せます。家から1分のところに酒専門店ができたのです。入り入りやすいお店で買い物のついでについ寄ってしまいます。するとだんだん心境に変化が出てくるのです。何でもそうですが、慣れてくると意識が変わります。高級で近づけないと思っていたのが、毎日見たり触ったりしているとだんだん身近に感じ始めてきます。ワインの最初の一歩はまず眺めることです。酒屋に行くと多種多様なワインがあることでしょう。値段を比べたり、ワインのボトルを握ってみたり、ラベルに書いてある文字を読んでみたりします。それだけで意識が変わります。ワインを眺めて慣れ親しむことから始めましょう。ワインの外観に慣れる。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その2、ワインの馴染みを作る最初の第一歩。ワインを覚えようとすると必ず頭がパンクします。ビールのブランドは数えられる程度ですが、ワインのブランドは数えきれません。何百何千とあり、膨大です。気軽に覚えようとしても挫折します。それがワインはなんだか難しいと思ってしまう原因です。ワインに慣れるコツがあります。同じ店に行ってお気に入りの同じワインをしばらく飲み続けることです。もちろんお気に入りのワインを見つけるまでは飲み比べてみます。いいなと思うものがあればしばらくの期間飲み続けます。ベストなワインではなくベターなワインで結構です。これなら気軽に飲めるなという感じです。そのワインで馴染みを作る。他のワインに浮気をしない。最初は特定の一本になれるのです。その一本のワインを柱にして次第に幅を広げていくのです。ワインの勉強を始める第一歩です。慣れないうちは行きつけのお店で同じワインを飲み続ける。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その3、まずいのではない。たまたま口に合わないワインだっただけ。なんだこの味は。ちょっと飲めないな。頭がクラクラして気分が悪くなりそう。ワインを飲んでそう思ったことはありませんか。これは劣化ワインでよく見られる傾向です。稀にではありますが、コルクの状態、保存状態、パッケージの仕方などによっては味の状態が劣化していることがあります。明らかなワインの欠損が見られるなら交換を要求しましょう。ただし、もし品質に問題のないワインならどうでしょうか。問題がないワインにもかかわらずまずいというのは行き過ぎた表現です。少なくとも表現が適切ではありません。こういう時はどう考えるのがいいのでしょうか。たまたま口に合わなかったと考えるのがスマートです。誰も傷つかない言い方ですね。ワインとはいえ多種多様です。大きく分ければ白、赤、ロゼの3種類ですね。しかし白ワインと一言で言っても甘口から辛口まであり幅があります。赤ワインも軽いものから重いものまであり幅があります。ロゼは製造法が多いため味も様々です。ブドウを発酵させただけのワインです。しかし製法、ブドウの種類、熟成の時間によって味わいに大きな幅があります。それだけ数多くの種類があるのですから、合うものもあれば合わないものもあるわけです。単にまずいと思っただけでワインを否定するのはよくありません。飲めないワインを単に否定するのではなく、事情を考慮した考え方をする方がワインに対する理解や愛情が膨らむのです。たまたま口に合わないものだったのだと考える。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その4、なぜワインの価格は幅が大きいのか。ワインがビールと大きく異なる点の一つに価格幅の違いがあります。ビールはブランドが異なってもどれも同じような価格です。しかしワインは価格の幅が広い。安いものはボトル1本で1000円以下ですが、高いものは10万円以上のものもあります。さらに店頭ではあまり見かけませんが、100万円以上のワインもあります。幅が広いですね。なぜこのように価格に開きが出るのでしょうか。それは次の3つの要因が関係しています。 1. 生産コストの違いのため。ワインはブドウの品種や生産方法が多種多様です。特に美味しさを引き出そうとすると、それだけ品質の高いブドウを選び生産に手間をかけようとします。また生産方法によっては人手がかかったり設備が必要であったりするため、生産コストに大きな違いが生まれます。やはり一般的には美味しさを引き出そうとすると良いブドウを選ぶことになり、手間暇を惜しみません。どれだけ良いブドウを選ぶか、どれだけ手間暇をかけるか。このように生産コストによって価格幅ができやすいのです。 2. そもそも大量生産ができないため。 基本的にワインはビールより高価です。ビールより安い例外もありますが、基本的に同じ量を比べた場合、ビールより値段が高いはずです。ワインはビールとは異なり、安価に大量生産できるものではないからです。その年に取れるブドウの数には限りがあります。例えば2010年のワインなら2010年に収穫したブドウしか使えません。天候の状況によりブドウがあまり取れない年は需要に対して供給が追いつきません。その結果、希少価値が生まれ価格が跳ね上がるのです。 3. 富の証や投機の対象になりやすいため。ワインの値段を上げている理由は生産面の話だけではありません。富の証や投機の対象として使われる場合があり、より価格が上がっていくのです。ワインは時間をかけて熟成させることで味わい深さが引き出されます。そのため一般的に古いワインほど味に深みが出て価格も跳ね上がります。希少価値である事実が知れ渡ると、さらに高額な値段で取引されるようになり、希少価値に拍車がかかるという繰り返しです。一気に値段が跳ね上がるのです。幅ができるワインの価格を理解する。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その後、初心者は白赤共通の万能ワイングラスがおすすめ。一般的に白には白用のワイングラスがあり、赤には赤用のワイングラスがあります。ワインの風味を引き出すため、大きさや形に微妙な違いがあります。そういう話を聞くと、なんとなくそれぞれの専用グラスが必要だな、と思います。専用のグラスで飲まなければいけないのかと錯覚してしまいそうです。そんなことはありません。最初から専用グラスを持つのもいいですが、最初から専用グラスを持つと逆にワインに対する抵抗感が大きくなります。洗う手間がかかりますし、場所が取られますし、買うお金も倍になります。ワインの初心者は何事も小さく始めるが鉄則です。そこでワインの初心者におすすめしたいのは赤白共通のワイングラスです。ちょうど赤と白用のワイングラスの中間を取った形をしています。赤白共通の万能グラスとしておすすめするのは、国際標準化機構の規格に基づいたワイングラスです。手頃な値段であり、値段も1脚500円前後です。倒れにくく丈夫に作られています。最初のうちはこれで十分です。洗う手間が2分の1、買うお金も2分の1、置き場所も2分の1です。手間や費用などを小さくしてワインに親しんでいきましょう。次第にワインに慣れて、もう少しこだわりを持ちたいという気持ちが出てきたとき、改めて買い直しても十分間に合います。慣れないうちは国際標準化機構の規格に基づいた万能ワイングラスを使う。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その6。ワインはコルクを開けた瞬間からどんどん味が変わっていく。おや、ワインがさっきより美味しくなったような気がするな。気のせいかな。レストランでワインを楽しみながら食事を進めるにつれ、ワインの味が変わったかのような印象を受けた経験はありませんか？どんどんワインが美味しくなっているような気がするのです。もちろん食事との組み合わせや同席者との会話が弾んだ影響もあるかもしれませんが、この感覚は間違いありません。実際本当にワインの味わいが深くなっているはずです。ワインは開けた直後が一番美味しいという人がいます。もちろん開けた直後も美味しいですが、開けてしばらく経った方がさらに美味しくなります。リンゴやバナナを思い出しましょう。リンゴを剥いた瞬間に食べると酸っぱいですが、少し時間が経ってから食べると酸化した影響で適度な甘みが増します。バナナを剥いた直後も美味しいですが、しばらく放置して酸化を促進させた方が甘みが増します。これが俗に言う食べ頃です。ワインも同様に飲み頃があります。開けた直後ももちろん美味しいのですが、開けた後しばらく時間を置いた方がもっと深みが増して味わい深くなるのです。ワインはコルクを開けてしばらく経つと美味しくなります。古いワインは30分1時間。10年未満の若いワインでは2時間から3時間。このあたりの目安が飲み頃と言われます。フルコースでワインを飲む機会があれば、少しずつ味が深まるプロセスを楽しんでみましょう。コルクを開けてから徐々に変化するワインの味を楽しむ。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その7。ワインのオーダー時にソムリエから言われたデキャンタージュとは？デキャンタージュしますか？レストランでワインをオーダーするとソムリエから尋ねられ驚くことがあります。デキャンタージュとは何だろうと思うのです。あまり聞き慣れない言葉で返答に困りますね。知っている人は知っていますが、知らない人は知らないこの言葉。デキャンタージュとはワインを一旦他の容器に移すことです。デキャンタと呼ばれる花瓶のような透明の器に一度ワインを移します。通常ワインを注ぐときはボトルから直接グラスに注ぎます。なぜワインを一旦他の容器に移すのでしょうか。その意味は2つあります。1. 沈殿物を取り除くため。主に古いワインの場合にデキャンタージュされる目的です。年代の古いワインは熟成の過程で沈殿物が発生することがあります。沈殿物は有害ではないのですが、美しくありませんし、口に触れることに抵抗感を持つ人がいます。一度別の容器に移し替えることで沈殿物を取り除けます。2. ワインのポテンシャルを引き出すため。主に若いワインの場合にデキャンタージュされる目的です。 年代の若いワインは風味が小さいことがあります。これをワインが閉じていると言います。そこでデキャンタージュで他の容器に移し替えることでわざと空気に触れる機会を増やします。酸化が促進されワインに備わったポテンシャルを引き出す効果があります。基本的にデキャンタージュしますかと尋ねられれば特別な理由がない限りお願いした方がいいでしょう。ソムリエに面倒な手間が増えて申し訳ないと思う必要もありません。気軽にデキャンタージュをお願いする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その8。ワインを開かせるの意味とは。ワインの世界ではワインを開かせるという言葉を使うことがあります。初心者にとって意味がわかりにくい言葉ですね。ワインを開かせるとはどういう意味なのでしょうか。本来ワインとは長い熟成期間をもって口にする飲み物です。熟成が長いほど風味に深みが出てきます。しかし、あまり熟成されていないワインの場合、開けても熟成期間が短いため、あまり風味が感じられません。この状態のことをワインが閉じていると言われます。そこで若いワインを飲む場合、意図的に風味を深める方法があります。デキャンタージュはその方法の一つです。若いワインを別の容器に移すことで、わざと空気に触れさせ、少しでも風味を深めようとする方法です。これをワインを開かせるというのです。若いワインはデキャンタージュで味を開かせる。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その9。テイスティングで異臭を感じれば、ブショネが原因かもしれない。テイスティングでワインを飲む前にグラスを傾け、匂いを確認します。すると、何かワインらしくない香りがする。ワインの香りとは異なり、何やら腐ったような嫌な匂いです。例えて言えば、牛乳が腐ったような匂い。もしかしたら、ブショネかもしれません。ブショネとは、カビの生えたコルクの異臭です。コルクは製造の過程で漂白剤などを使い、きれいに洗浄されます。しかし、稀に処理の不具合などが原因でうまく洗浄できず、塩素が残ったままになると、コルクにカビが発生します。コルクにカビが生えると、ワインにも異臭が移ってしまい、風味が台無しになってしまうのです。レストランではソムリエが確認を代行してくれるので、特に気にする必要はありません。ソムリエがおかしいと感じれば、別の新しいワインを交換してくれます。しかし、自宅でワインを飲むときは、自分で確認が必要です。コルクを抜いた後、ワインを口にする前に先にコルクを匂ってみましょう。もし、コルクにカビが生えて異臭がするなら、ブショネの可能性が大変高いと言えます。購入したお店に戻って、返品したり、交換したり、できます。ワインを口にする前に、ブショネが発生していないか、確認する。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その10。相手の誕生日と同じ年に作られたワインを贈ると喜ばれる。私の誕生日は1980年です。時々、酒屋のワインコーナーで、自分と同じ年に作られたワインと出会うことがあります。つまり、自分と同じ年齢ということです。同じ年に生まれたのだ、と思うと、ドキッとします。妙な親近感が生まれるのです。ちょっとしたことから、自分と同じ年のワインを口にすることがありました。やはり、何か違うような気がします。おそらく、私が勝手に頭の中で、年齢によるプラスアルファの味を加えているのでしょう。錯覚も味わいの一つです。自分と同じ年齢なら、いつも以上に味わい深く感じられます。ワインの味だけでなく、年齢の深みのようにも思えるから不思議です。そういうプレゼントはいかがですか。好きな人、友人、家族などワインを贈る場合、相手と同じ年齢のワインをプレゼントしてみましょう。ワインと相手の年齢が一致していると一味違った味わい方ができるはずです。ただし、相手が高齢になるほどワインは希少であり見つけにくく、価格も高額になる傾向があります。状況によってそういうプレゼントも選択肢に入れておくといいでしょう。相手と同じ年に作られたワインをプレゼントする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その11。ワインの試飲会を見逃すな。私はワインの試飲会によく行きます。そこまでワインに強いこだわりがあるわけではありません。たまたまそういう環境が家のそばにあります。偶然なのですが、自宅から歩いて1分のところに大型の酒専門店があります。私が引っ越しをしてしばらく経った後、酒屋が新たにオープンしました。これが広い店内で数多くのアルコール類が揃っています。もちろんそこにはワインコーナーもあります。ワインを知るようになったのもその酒屋の影響があります。やはりそういう環境が近くにあると次第に慣れます。時々その酒屋でワインの試飲会が行われます。新しく入荷したワインを販売促進するため一口のワインを無料で飲むことができるのです。嬉しいサービスです。有料で 30ml の試飲もさせてもらえるのですが、お金や手間がかかるので億劫になります。しかし試飲の場合は手軽でワインを楽しめます。家の近くにあるので買い物の行きと帰りに立ち寄ったこともあります。気に入ったものがあればもちろんそのまま購入もできます。ワインの試飲会に出かける。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その12。飲んだ瞬間の味だけでワインのすべてを評価しようとしない。ワインを買ってから改めて気づいたことがありました。 飲んだ瞬間は、これは自分に合わないな、と思っていた赤ワインがありました。買って失敗したかなと思いました。捨てるのがもったいないので、とりあえずそのままにしておき、次の日飲んでみると驚きました。あれ、うまいぞ、と思うのです。確実にワインの味が変わっている。昨日飲んだより美味しくなっている。一瞬、何者かが別のワインにすり替えたのかと思いました。こんな経験をしたことがありませんか？ワインはコルクを開けた瞬間から味が変わります。空気と触れ合い、酸化が始まり、味が変化します。酸化による味の変化がこれほどまで大きいものなのかと驚くはずです。ワインには可能性が秘められているな、と思います。飲んだ瞬間だけでワインの味を評価するのは早計です。たまたま若いワインで味が開かれていなかっただけかもしれません。ワインを開けてからしばらく置いたり、デキャンタージュで味を開かせたりすると意外な味を発見することがあるかもしれません。飲んだ瞬間だけでワインのすべてを評価するのはやめる。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その13。フレンチ・パラドックスによって明らかになったワインの効果。フレンチ・パラドックスという不思議な話があります。一般的に動物性脂肪の多い食事を食べた後は血液中の脂肪分が多い状態になります。一時的ならいいのですが、長期間放置しておくと血管の壁に脂肪分などがこびりつき、詰まりやすくなります。その結果、心疾患を引き起こしやすくなります。フランスはお国柄、動物性の食事を口にすることが多い国です。日常生活で肉、チーズ、バターなど動物性の食事が頻繁に登場します。フランスは他国より心疾患の患者が多いはず。ところが、です。調べたところ、全く逆の結果が出ました。多いどころか、むしろ少なかったのです。なぜ？全く逆の調査結果に世界中が驚いたことがありました。普通には考えられないことです。これをフレンチ・パラドックスと呼ばれます。専門の調査団が様々な方面から調べた結果、フランス人は毎日赤ワインを飲んでいるからだという結論に至りました。フランス人はお国柄、動物性の食事を口にする機会が多いのですが、ワインを口にする機会も多い国です。ワインの中でも、特に赤ワインには、ポリフェノールという抗酸化物質が大量に含まれています。このポリフェノールという物質は、様々な病気を誘発する活性化酸素の生成を抑えるということが分かってきたのです。この影響によって、ポリフェノールが一躍有名になり、世界中でワインが急に売れた事態が起こりました。ただし、いくら健康に効果があるとはいえ、度が過ぎると体を壊します。あくまで、適量の赤ワインを習慣的に飲むことがポイントです。適量の赤ワインを飲んで健康維持に役立てる。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その14。ワインとの出会いは一期一会。ワインとの出会いはいつでもどこでも出会えるわけではありません。ビールなら別です。市販されているビールは規格にのっとって大量に生産されているため比較的世界中で簡単に手に入れられます。しかし、ワインの場合は違います。メーカーによってブドウの種類、製造方法、アルコール含有量が様々です。世界には数えきれないほど数多くのワインが存在しています。どんなワイン通でも海外旅行でワインショップに行くと見たことのないワインに出会います。そのくらい種類が多いのです。さらにワインは味が変化しやすい飲み物です。開けてからは酸化が進み味が刻々と変化します。店頭の試飲会ですら開けてどのくらい経ったかで微妙に味が変わっています。そうしたことをすべて含めて考えるとワインとの出会いは一期一会です。そのワインのその味はこの先もう二度と口にできない味かもしれません。一つの出会いを大切にして悔いのないように味わいたいものです。そういうことを意識していると今まで以上にワインを深く味わえるはずです。ワインとの出会いを大切にする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その15。スクリュー、キャップだから安物とは限らない。20世紀までワインの栓といえばコルクが一般的でした。コルクはコルクタシーという植物からできています。風味や味わいがあっていいコルクですが、急に生産ができないデメリットがあります。植物の成長には時間がかかるのです。生産量が量が間に合っていればいいのですが、コルクが足りない場合、ワインはあってもコルクがなく販売できなくなるのです。気候の変動によってコルクの生産量や品質などが左右されます。需要と供給のバランスを崩しやすく、価格が変動しやすくなるのです。さらにコルクは再利用が難しいと言われます。一度使ったコルクはワインの風味が染み込んでいるため再利用しにくく、焼却処分が一般的です。燃やすと二酸化炭素を排出するため、環境にも良くありません。そうした欠点を補うべく、21世紀に入ってから新しい素材のワインを見かけるようになりました。スクリュー、キャップ、です。価格問題や環境への配慮を解決したキャップです。短期間で大量生産ができます。スクリュードライバーを使わず素手で開けることができます。部署根が発生しないというのも大きな魅力です。使われるワインは年々増えています。一部のワイン通りからは風味が逃げやすくて長期熟成に向かない批判もあるのも事実です。しかし、コルクのように風味が逃げないよう、しっかり設計がされているものもあります。日々、スクリュー、キャップの改良が行われています。 現在では高級ワインに使われるほどスクリュー、キャップは高い品質になってきました。私たちが一般的に消費するワインの範囲では神経質になる必要はないでしょう。コルクのワインは高級、スクリュー、キャップのワインは安物というイメージがあれば誤解です。必ずしもそうとも限らないのです。スクリュー、キャップのワインを安物だと決めつけないようにする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その16。ワインを飲んで悪酔いしない方法。ワインを飲むと悪酔いするという人がいます。ワインのアルコール度数は 15% 前後ですから、量が多いとすぐ酔ってしまいます。そういう人は決まって飲み方が悪いのが特徴です。コップに注いでいませんか？コップに注ぐと不思議とゴクゴク飲んでしまいます。水やジュースを飲むときならいいのです。しかし、ワインはゴクゴク飲むものではありません。ワインはゴクゴク飲むと美味しくありません。これはワインを口にしたことがある人なら分かっていただける感覚でしょう。独特の風味があまり感じられないのです。コップに注いでしまうと自然とゴクゴク飲んでしまいます。知らずのうちに量が増え、悪酔いしやすくなってしまうのです。私もそういう時期がありました。ワインの深い味わいとは風味です。ちびちび飲む方がいい。面倒でもワイングラスを用意して飲んでみましょう。不思議なことにワイングラスを持つと自然とちびちびした飲み方になります。ちびちび飲んだ方が量は少なくても風味がよく感じられます。わずかにワインを口に含み、口ゆ口しましょう。この、口ゆ口ゆがポイントです。少量にもかかわらず、口全体に風味が広がります。適度に酸素と混じり合い、風味が引き立ちます。飲んだ後は、口の中に独特の後味が広がるでしょう。量が少なくても、風味がよく感じられるはずです。結果として、ワインの味わいを維持しながら、飲む量だけ減らせます。ワインに悪酔いしなくなります。ワインは、きちんとワイングラスについで、ちびちび飲む。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その17。ワインパーティーで手軽にワインを楽しめる。ワインが好きな人を集めてワインパーティーを開いてみてはどうでしょうか。ワインは高いし、そんなお金はない。大丈夫です。参加する人に参加料としてワイン1本とおつまみを持参するようお願いすればいいのです。様々なワインを一度に楽しめます。ワインは様々な種類がありますから、同じものを持参する確率は低くなります。ワインパーティーはワインが主役です。参加者が多くなればなるほど、楽しめるワインの種類が増えますから、ワイン好きにはたまりません。大げさに言えば、ホストは場所を提供するだけで OK なのです。お酒よりちびちびと飲むワインは悪酔いしにくい。ワインパーティーなんてどう？と一度周りの友人に提案してみましょう。賛同してくれる人は多いのではないでしょうか。参加者がワイン好きであるほど、ワインパーティーは喜ばれるはずです。ワイン好きを集めてワインパーティーを開く。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その18。ワインを美味しく飲むための適温の目安。ワインを美味しくいただくには、一般的に白は冷たく、赤は室温と言われます。ワインは適温を間違えると美味しさを十分に味わえません。一度試してみるとよくわかります。わざと白を室温で飲んだり、赤を低温で飲んだりするとピンとこないなと感じるはずです。温度だけでワインの味わい方は全く変わります。しかし、低温や室温と一言で言っても幅があります。もっと正確に表現した一覧があるので、以下を参考にしましょう。ワインの適温の目安。赤18-22度、赤12-18度、赤10-15度、白辛口8-13度、白甘口5-8度、スパークリング5-8度。これらを目安にすれば、ワインの美味しさを引き出して飲めるようになります。濃い赤は温度を高めると味が和らぎます。逆に甘みを強く感じる白は冷やすほど酸味が表に出やすくなります。また、蒸気は保存するときの温度ではなく、あくまで最も美味しく感じやすい温度の目安です。お間違いのないようご注意ください。ワインが最も美味しくいただける温度で飲む。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その19。室温でワインを保存できる日数とは。ワインボトルを開けてその日のうちに全部飲みきれない場合があります。ある程度なら保存ができます。ワインは醸造酒です。醸造酒とは時間をかけて原料を発酵、熟成させて作るお酒です。時間をかけて作ることが前提ですから、蓋を開けたとしてもすぐ腐って飲めなくなるわけではありません。そういう時に気になるのは、どのくらいの期間室温で保存できるのか。おおむね数日から10日前後です。このくらいなら味は保証できませんが、一応は飲めると考えていいでしょう。しかし、やはり限界があります。ワインセラーのようなワイン専用の貯蔵庫がなければ、室温による保存を過信しすぎず、できるだけ早く飲むようにしましょう。室温による保存は数日から10日前後を目安にする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その20。ワインを飲んで太ることはない。 太る直接の原因はおつまみだ。ワインにはカロリーがあります。一般的にアルコールが含まれた飲み物はどれもカロリーが高めです。ワインも例外ではなく、それなりのカロリーがあります。グラス1杯のワイン 120ml でおよそ 100kcal です。それを毎日習慣として飲んでいると、やはりカロリー摂取になるでしょう。ワインを毎日飲んでいると太ってしまう。ワインを飲むと太った気がする。アルコール類は飲んだ後、体がポカポカ温かくなるはずです。ワインを飲むと体全身の血行が良くなり、脂肪燃焼が活性化されます。アルコールは別名エンプティカロリーと呼ばれています。1g のアルコールでおよそ 7kcal の熱量を使われます。ワインでカロリーを摂取したとしてもすぐ燃焼され脂肪として蓄積されにくいのです。もちろん飲みすぎた場合は別ですが、適量を守っている限りワインで太ることはありません。信じられない。自分はワインを飲み始めて太ってしまったぞ。そういう人は別のところに原因があるのでしょう。原因はワインではなく、ワインと一緒に食べているおつまみです。ワインのおつまみとしてよく食べられるのはチーズですね。チーズは少量でも高カロリーです。これが原因になり太りやすくなる場合があります。太らないように気をつけるなら、ワインの量よりおつまみの量なのです。おつまみの量に注意する。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その21。ワインセラーがあるとはいえ、いつまでも保存できるわけではない。ワインが好きな人なら、ワイン専用の貯蔵庫ワインセラーを持っている人も多いでしょう。これは使えます。一般的に一度開けたワインは室温で数日から10日前後しか持ちません。しかし、ワインセラーがあれば数ヶ月は持つようになります。しかも温度が調整されていますから風味も損ねにくいのが特徴です。ワインを長く楽しみたい人や買い置きしたい人にはまさにうってつけです。ただし、いくらワインセラーがあるとはいえ、いつまでも保存できるわけではありません。ワインセラーはあくまで一般家庭向けに市販された簡易的な貯蔵庫です。よほど高機能、高性能なワインセラーなら話は別ですが、一般的に簡易的なワインセラーには限界があることを知ってください。一度開けてしまえばゆっくりではありますが酸化が進みます。ワインセラーは確かに頼りになる道具ではありますが、過信しすぎてはいけません。ワインセラーで保管していたとしても最長1年を目安にした方がいいでしょう。一度開けたワインはワインセラーがあったとしても最長1年を目安にする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その22。ワイングラスは些細なことですぐ割れる。ワイングラスは簡単に割れます。台所でコップを洗うとき、うっかり手から滑って落とすことがあると思います。また、食器を洗うとき、流れ作業の勢いで食器同士がぶつかり合うことがあります。普通のコップなら落としたり、ぶつかったりしたくらいでは簡単に割れませんが、ワイングラスは簡単に割れます。そのくらい繊細です。ワイングラスを洗うときには他の食器以上に気を使う必要があります。では、どのような洗い方がいいのでしょうか。食器洗いの途中では作業の勢いがあるため、うっかりぶつけたり落としたりしやすくなります。最後に洗おうとすると食器洗いの疲れがあるため、うっかりすることが起こりやすい。ワイングラスを洗うなら流れ作業の最初です。最初に最も気を使うグラスを洗っておけば後に続く食器洗いが楽になります。ワイングラスを洗うときは流れ作業の最初に終わらせる。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その23。いかに安く、いかに美味しいワインを見つけるか。これが面白い。あなたは美味しいワインを見つけるとき何を基準にして選びますか。一般的には価格が高いほど良質です。より品質の良いブドウを使って、より手間暇をかけて、より長時間熟成されたものですから、まずいということはないでしょう。価格が高いからには、それなりの理由があります。しかし、それだけでは、芸がありません。価格は美味しいワインを見つける一つの目安ですが、あくまで、傾向、です。実は、安くても美味しいワインは、世の中にたくさんあります。ワインの初心者に、ぜひ、実践していただきたいのは、いかに、安く、いかに、美味しいワインを見つけるか、です。安いにもかかわらず、よくできた掘り出し物のワインがあります。酒専門店へ行けばワインの種類はずらりとあるはずです。どこかにあるはずだ。そういう希望を持ち探してみましょう。あなたの口に合うワインが必ず一つはあるはずです。掘り出し物を見つける感覚です。ワインを見つける過程が面白いのです。ワクワクするこの感覚は宝探しです。そんな中、こんなに安いのにこんに美味しいというワインを見つけると得した気分になるでしょう。宝を掘り当てた感覚です。その感覚を持ってワインを眺めているとワインがより身近になりもっと味わい深くなるはずです。安くても美味しい掘り出し物のワインを見つける。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その24。いきなり高価なワインに手を出しても理解できない。ワインの初心者がいきなり何万円もするワインに手を出すのはお勧めしません。話のネタくらいにはなりますがそれくらいです。おそらくこう思うでしょう。高価なワインはこんな程度なの。いいえ、違うのです。こんな程度ではなくて、単にそのワインの素晴らしさを理解できないだけです。 どんなに高い価値あるものでも理解できない人には無価値に等しい。ワインの深い味わいは経験者だからこそ初めてわかることです。スポーツの優れたプレーは熟練者でなければ素晴らしさが理解できません。プロスポーツの解説者は必ずプロを経験した人が担当します。自分が経験を積んでいるからこそ目の前で繰り広げられるプレーについて解説ができたり感動できたりします。ワインも同じです。ある程度自分のレベルが高くなっているからこそ高価なワインのレベルの高さも感じたり理解できたりします。いきなり高価なワインに手を出すよりまず自分のレベルを上げることが大切です。実際にたくさんのワインを口にして少しずつレベルと上げていきます。ワインの知識や経験を積んでこそレベルの高いワインを口にしたとき相応の感動が味わえるのです。そのとき美味しい以外の別の表現で感想が言えるようになるはずです。良質のワインがわかるように自分のレベルを上げる。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その25。ワインの上級者の不思議な表現は深い親しみがある証拠。ワインに対する感想を聞くとその人のワイン経験が伺えます。ワインを知り始めたばかりの頃は基本的な感想を言います。美味しいですね。甘いですね。辛いですね。すっきりしますね。重いですね。ワインが面白いのは飲んだ時の感想です。ワインの親しみが深くなると感想の様子も変わってきます。気持ちのいい酸味で後味がすっきりしますね。一般的な赤ワインよりかなり飲みやすいですね。1990年の赤ですか。あたり、年ですね。ワインに対する親しみが深くなると他の一般的なワインと比べて違いを見つけることができます。さて、面白いのはワインの上級者です。さらに別の感想を言い始めます。この白ワインは他のワインは宙に浮いていますね。おや、ワインが喧嘩をしていますね。曲がっているな。何やら不思議な表現ですね。しかし、聞く人が聞けば、おや、この人はワインをよくわかっていると理解してくれます。ワインに対する知識や経験が豊富であると、もはや言葉でうまく表現できるものではなくなります。直感的な捉え方をするため、おかしな表現になる場合が多いのです。ワイン上級者の不思議な感想の意味を理解する。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その26。美味しいワインに対しては素直に美味しいと言えばいい。レストランでソムリエから勧められたワインを飲むことがあります。またワインショップで店員から勧められたサンプル用のワインを一口飲むこともあるでしょう。そうした時、感想を言わなければならない雰囲気が漂うことがあります。一瞬戸惑います。ワインというくらいだから何か気の利いた感想を言った方がいいのではないかと思うことはありませんか。もちろんワインに親しみのある人なら頭に浮かんだ感想をそのまま言えばいいでしょう。他のワインをよく知っていれば比較ができたり違いを発見したりできるはずです。普通の赤より飲みやすいですね、甘いですね、辛いですねなど言えばワインのことをよくわかっていると感じます。ソムリエや店員との会話も一層盛り上がるに違いありません。ではそうした感想が述べられない初心者はダメなのかというとそうではありません。美味しいワインに対しては素直に美味しいと言えばいいのです。ありふれた言葉ではありますが恥ずかしいことではありません。これで十分です。ソムリエに対しても、ワインの生産者に対しても、やはり美味しいという一言以上に嬉しい言葉はありません。ワインを作ったり、給仕したりする人にとって、美味しく飲んでもらえるのが一番の喜びなのです。堂々と美味しい、と言う。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その27。必ずしも、ワインの価格と味が比例しているとは限らない理由。ワインは価格の上下が激しいお酒です。特に高いものは何十万もするものがあります。もちろん一般的には価格が高いほど美味しいはずです。しかし必ずしもワインの価格と味が比例しているとは限りません。その主な原因となるのは希少性です。ワインはブドウの収穫する年の天候によって当たり外れが大きいものです。天候が良ければ品質の良いブドウが取れワインの品質も上がります。ワインの品質が良いとよく売れるため品数が少なくなります。しかもワインは長時間熟成されるほど味わいが増していくという特徴を持っています。年月が経つほど味わいが増しますが、ワインはどんどん消費され品数が少なくなります。その結果、需要と供給のバランスが崩れ、異常なほど価格が跳ね上がってしまうのです。ワイン一本が数十万円の場合もあります。では、その価格に比例した味なのかというと、そうでもない。価格の大半は希少性によるものなので、価格と味が比例していない場合が多いのです。希少性のあるワインは、コレクターには大変価値あるものですが、一般的に美味しく飲もうとする人にはあまり意味がありません。そういう事情が背景にあることに注意しながら、ワインを選んでいきましょう。価格が味のすべてを物語っているわけではないのです。美味しさを価格だけで判断しないようにする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その28。ワインに和食を組み合わせて新しい味を発見する。おや、これはいけるぞ。そう思ったのは私が赤ワインとマグロの畑を一緒に食べていた時です。 私は刺身が大好きです。よくスーパーで刺身を買うのですが、マグロのハタキが安かったので買って帰りました。マグロのハタキばかりを口にしていて何か物足りない気がしたので、それとなく赤ワインも一緒に口にしてみました。ワインといえばレストランで提供されるイメージが強いためか、洋食と一緒に飲むイメージがあります。そこで邪道かもしれませんが、ちょっと冒険をしてみようとワインに刺身を組み合わせてみたのです。これが大当たりでした。違和感がなく合うので驚きました。新しい味を発見してしまった。純粋な和食でもない、純粋な洋食でもない、何か今までにない新しい味を発見した気持ちになり、妙に嬉しい気持ちになってしまいました。ワインは洋食と一緒に食べるイメージがありますが、そういうルールがあるわけではありません。一般的に白ワインといえば魚料理、赤ワインといえば肉料理です。その原則をあえて破ってみたのです。意外な発見に出会うことがあります。お好み焼きに赤ワイン、お寿司に白ワイン、そうめんにロゼ、うなぎに赤ワイン、天ぷらに白ワイン、また赤ワイン、刺身、チーズの3種の組み合わせもマッチします。組み合わせはまだまだあります。中には邪道と思われる組み合わせもありますが、面白いのでやってみましょう。必ずしも合うとは限りませんが、もしかしたら中にはいい組み合わせだという発見もあるはずです。ルールは確かに大切ですが、破ることで意外な味を発見する可能性が開けます。今までにない新しい味を発見しようとすると冒険者になっている気分になるのです。ルールをあえて破り、ワインと他の料理を組み合わせてみる。ワインの味わいを楽しむ30の方法、その29、ワインの陳列方法の違いに見られるある特別な事情。ワインショップで陳列されているワインを見ているとふと気づくことがあります。縦に立てて陳列されているものもあれば、横に寝かせて陳列されているものもあります。単なる見せ方の違いかと思いますが、ワインの種類によって明確に陳列方法が決まっているようです。素朴な疑問ですが、なぜ陳列方法に違いがあるのでしょうか。実はコルクかスクリュー、キャップかの違いです。スクリュー、キャップの場合、しっかり栓をしておけば、時間の経過に関係なく栓の強度を維持できます。しかし、ワインの栓がコルクになっているものは、コルク樫という木からできています。そのため、温度、乾燥などの状態によって、栓の強度が緩くなる場合があります。そこで、わざとワインを横に寝かせることで、コルクにワインを染み込ませます。すると、コルクが膨張して、栓の強度が一定に維持できるようになるのです。一般的にスクリュー、キャップ式のワインは、保管は、縦でも横でもいいのですが、コルク式のワインは、横に寝かせて保管します。この原則はワインを購入して自宅で保管するときも同じです。コルク式のワインはできるだけ横に寝かせて保管しておく方が賢明です。コルク式のワインを保管するときは横にしておく。ワインの味わいを楽しむ30の方法。その30。酒屋の店長と仲良くなっておかないのは大きな損失と言っても過言ではない。酒屋でワインを買うとき、買う前にぜひ一度店員とコミュニケーションを取りましょう。ワインに関心の高い人ほどワインを眺めているとふと疑問に思うことがあるはずです。ワイン選びで迷ったとき、ワインのことでわからないことがあったとき、そういうときこそ店員に話しかけましょう。ワインについて教えてほしい姿勢で尋ねれば、気軽に話をするきっかけになります。顔なじみになって仲良くなれば、あなたにとってのマイソムリエになります。わからないことはこの人に聞けばわかるという人がいるのは心強いことですね。無言で購入するのもいいですが、できるだけ店員とのコミュニケーションを大切にしましょう。さて、大切なアドバイスがもう一つあります。話しかけるならできれば、一般店員より店長の方がおすすめです。一般店員の中には、アルバイトとして働いている人がいる場合があります。ワインの知識が乏しかったり、親しくなってもすぐ辞めてしまったりする可能性があります。一方、店長はその店を切り盛りしている人です。店長というポジションですから、店にも長く居続けることでしょう。店長であるゆえに、ワインについて詳しいのはもちろんのこと、ワインの売上状況についても詳しく把握しているはずです。ワインについて困った時、より的確なアドバイスをいただける可能性が高い。仲良くなってマイソムリエにするなら、酒屋の店長がおすすめです。酒屋の店長と仲良くなっておかないのは大きな損失と言っても過言ではないのです。酒屋の店長と仲良くなってマイソムリエにする。ワインの味わいを楽しむ30の方法。まとめ。その1、ワインの外観になれる。その2、慣れないうちは行きつけのお店で同じワインを飲み続ける。その3、たまたま口に合わないものだったのだと考える。その4、幅ができるワインの価格を理解する。その5、慣れないうちは国際標準化機構 ISO の規格に基づいた万能ワイングラスを使う。その6、コルクを開けてから徐々に変化するワインの味を楽しむ。その7、気軽にデキャンタージュをお願いする。その8、若いワインはデキャンタージュで味を開かせる。その9、ワインを口にする前に部署根が発生していないか確認する。その10、相手と同じ年に作られたワインをプレゼントする。 その11。ワインの試飲会に出かける。その12。飲んだ瞬間だけでワインのすべてを評価するのはやめる。その13。適量の赤ワインを飲んで健康維持に役立てる。その14。ワインとの出会いを大切にする。その15。スクリュー、キャップのワインを安物だと決めつけないようにする。その16。ワインはきちんとワイングラスについでちびちび飲む。その17。ワイン好きを集めてワインパーティーを開く。その18。ワインが最も美味しくいただける温度で飲む。その19。室温による保存は数日から10日前後を目安にする。その20。おつまみの量に注意する。その21。一度開けたワインはワインセラーがあったとしても最長1年を目安にする。その22。ワイングラスを洗うときは流れ作業の最初に終わらせる。その23。安くても美味しい掘り出し物のワインを見つける。その24。良質のワインがわかるように自分のレベルを上げる。その25。ワイン上級者の不思議な感想の意味を理解する。その26。堂々と美味しいと言う。その27。美味しさを価格だけで判断しないようにする。その28。ルールをあえて破り、ワインと他の料理を組み合わせてみる。その29。コルク式のワインを保管するときは横にしておく。その30。酒屋の店長と仲良くなってマイソムリエにする。